午後の出席議員数18名、午前に引き続き会議を開きます。9番、鈴木ひとみ議員、ご登壇願います。
はい、議長9番。よろしくお願いいたします。せっかく作っていただいたものなので使わせていただきます。よろしくお願いいたします。立山を元気にする祭りチェアアップパレードと続きました。私自身も楽しませていただきましたが、立山はこれで元気になったんでしょうか。ああ終わったやれやれやれとか疲れたなという状態ではなく、いい刺激になってパワーアップできればいいなと思っております。さて、通告に従って質問をさせていただきます。大きな一番、災害時の避難所について。小さな一番、立山市防災マップの一時避難所指定緊急避難一時避難場所です。指定緊急避難場所指定避難所指定緊急避難場所兼指定避難所津波一時避難ビルなど混乱しやすい名称が市民に理解されているのかを伺います。
暫時休憩とする。
申し訳ないです。はい、すいませんでした。
はい、はい、再開する。
はい、大丈夫です。申し訳ありませんでした。立山市の防災マップにあるこれは、説明なんですけれども、広域避難場所、これは南房総市との協定により近隣にお互いの住民を対象とした近隣のお互いの住民を対象とした避難場所です。で、一時避難場所、一時的に緊急避難する場所、そして指定緊急避難場所、被災害が発生したときにまたは発生する恐れがある場合にその危険から逃れるために避難する場所、ここの違いも分かりにくいかと思います。で、次は指定避難所、災害によって家が 損壊した場合に一時的に生活する場所、そして指定緊急避難場所、県指定避難所、津波一時避難ビルです。これらの言葉の違いが分かりにくく、多くの市民には混同されているかと思います。なんか災害があったら避難所に逃げるんだよ、ついついその言葉で人が動いてしまうので、実際には、津波の時にはここは危ないなと思う場所も避難所になっていれば逃げていったりします。そこを混同されているのは一体どうなんだろうなっていうのが一つの質問です。で、次、小さな2番、それらの場所の安全性が確認されているかを伺います。これは1000年に一度の津波を想定した防災マップです。名護付近なんですが、一時避難場所、赤いあの人が走ってる絵なんですけれども、それが浸水域の中にあります。1000年に一度っていう定義をどう考えるかですが、東日本大震災の際には想定外だったっていう言葉が多く使われました。1000年に一度はやはり考慮に入れるべきではないかと思います。実際にどこへ逃げたらいいんだろう、市民と一緒に考えてみるべきではないでしょうか。これは北条海岸付近です。一時避難場所、指定避難場所が浸水域ギリギリのところにあり、また海岸側からは線路を越えないとそこの地点に行けないので避難に時間がかかります。かといって、海岸近くに津波避難ビルがありますけれども、海岸の方に向かって走る、逃げる、それが大丈夫なんだろうか、そういう心配もあります。次、これ富崎地区です。富崎地区 の上の方にある緑色の人が走っているところ、あれは相浜神社なんですけれども、どっぷり浸水域の中です。この場所は南海トラフを想定した場合にもかかっています。で、富崎小学校の体育館、今使用ができなくなっています。指定避難所になっていますが、これもちょっと考えなければいけないことかなと思います。それから富崎公民館、これは、指定避難所になっていますが、建物も古く、すぐ脇に危険箇所もあります。富崎地区ではもっと上に逃げること、それからお提案して、あと災害時後には身を寄せることのできる場所、その確保が必要なのではないでしょうか。大きな2番、北条海岸の用品について、午前中、鈴木純子議員も質問されていましたが、これは北条海岸三元町休憩所の前です。10月6日にはこのように階段下の石が見えていました。で、これが11月16日ディズニーパレードの 前に修復されて、11月16日にはきれいな状態に戻っていました。ところがその日の夜から大荒れで、20日の日に見に行った時点では再び石が見える状態になっていました。で、純子議員も今朝見に行かれたそうですが、今朝もやっぱりこの状態になっております。だんだんだんだん浸食されている部分が大きくなっている、そんな印象です。で、これに関して小さな一番、千葉県とどのような話し合いをしているかを伺います。小さな2番、この状態ではとても海水浴無理だと思うんですけれども、来年の夏、北条海岸海水浴場として開設が可能と考えておられるかどうか伺います。小さな3番、館山市の海岸の保全と利活用について、いつも海岸は県の管轄だからそういうふうにお話をされますが、市としてどうやって、やはり館山市の財産なんだと思うんですよね、海って。これをどう市として取り組んでいくのか、改善に取り組んでいくのか、その姿勢を伺いたいと思います。大きな3番、観光戦略について、新生クラブの研修視察で和歌山県田辺市で熊野ツーリズムビューローについてお話を伺ってきました。これまで何度か市内でご講演いただいた山田圭一郎先生のお話の中で先進事例として何度も取り上げられていたからです。 熊野ツーリズムビューローでは観光戦略として5つのスタンスを取り、ターゲットをヨーロッパ、アメリカ、オーストラリアの日本文化を理解するようしようとする個人旅行者、そういう絞り方をして誘客を行い、それによって多くの観光客を迎え入れることができています。そしてその訪れた方々の満足度もすごくとても高いものになっています。そこで小さな市場、立山市がどのような観光戦略を持っているかについて伺います。小さな2番、年間の観光客入り込み数と経済効果の目標について伺います。小さな3番、ターゲットとしてどのような客層を考えているかを伺います。この熊野ツーリズムビューローでも大変はっきりしたスタンスを持っていて、ブームよりルーツ、インパクトを求めずローインパクトで、マスより個人、乱開発より保全、保護による活用、世界に開かれた上質な観光地、その目標に向かって地域内も整備し、で その目標に合うような観光客を誘客しています。大きな4番、旅先納税の導入について、和歌山県の白浜町などで実施している旅先納税システムを導入する考えを伺います。これは白浜町など38の自治体で導入している旅先納税の仕組みです。旅行者が旅行前または旅行中に旅先納税を申請すると、旅行先の加盟店舗で利用できる電子商品券を受け取ることができます。白浜町ではヤニコという名前で実施されています。市内の多くの施設、店舗で利用でき、今は 100% を目指しているそうです。ふるさと納税は地方自治体にとって貴重な財源です。ぜひ立山市でもこの仕組みを取り入れてはいかがかと思います。大きな5番、事業仕分けについて。結果をどのように分析し、来年度予算にどう反映するつもりかを伺います。2日間にわたって行われた事業仕分けに際して、各担当も資料作りが大変だったと推測いたします。結果はこのように要改善が多くなっており、中には不要凍結となったものもあります。この結果をどう分析し来年度予算に反映させていくのかを伺います。モニターは以上です。ありがとうございました。大きな6番、市職員の働き方改革について。小さな1番、勤怠管理システムの導入状況を伺います。勤怠管理システムの導入による効果を伺います。小さな3番、職員の勤務状況を改善するためにはどうすればよいと考えているかを伺います。以上、お答えによっては再質問させていただきます。
森市長。
鈴木仁美議員の質問にお答えいたします。質問の項目数と質問内容両方ともですね、ボリュームが大きいので答弁が長くなることをご容赦ください。それではまず大きな第一、災害時の避難所についての第一点目、立山市防災マップ記載の避難所等に関する名称が市民に理解されているかという点についてでありますが、これらの名称が市民の皆様に十分な理解が得られていないのではないかというのはご指摘の通りだと思います。名称につきましてはその機能とともに災害対策基本法等に定義されておりまして、一時避難場所は災害から一時的に身を守るために避難する場所、指定緊急避難場所は居住者等が災害から命を守るために緊急的に避難する施設または場所、指定避難場所は避難した居住者等が災害の危険がなくなるまで一定期間滞在し、または災害により自宅へ戻れなくなった居住者が一時的に滞在する施設、そして津波一時避難ビルは津波からの避難が遅れた避難者が 緊急的一時的に避難するための施設となっております。これらの名称は大きく避難場所と避難所の2つに分類することができますが、災害の危険から身を守るために緊急的に避難する避難場所と、住家に被害を受けた方などが一定期間の避難生活を過ごすための避難所について混同されることがたびたび見られています。これらに関しては出前講座や防災講話などさまざまな機会を通じて周知に努めているところでありますが、用語の周知を図るだけではなくですね、災害の種別に応じてどこに避難するかということをより具体的に理解していただくことで、用語の混同による弊害も回避できるものと考えておりますので、今後も引き続き周知啓発に努めてまいりたいと考えております。次に第2点目、避難所と避難場所の安全性についてでありますが、避難所については耐震性や老朽化の状況など安全性の確認ができている建物を避難所として指定しています。また避難場所については災害の種別に適した場所を指定し、避難者の安全を確保しております。例えば津波に関してですね、津波想定水、津波浸水想定区域外の施設であること、また区域内にあっては堅牢かつ津波浸水の深さを超える高さを有し、津波避難ビルとして垂直避難が可能な施設であることが避難場所の指定要件となります。次に大きな第2、北条海岸の用品についての、第1点目、千葉県との話し合いについてでありますが、千葉県とは令和5、今年5月と6月に協議の場を設けて、千葉県が実施している浸食された砂を補う用品事業について内容を確認いたしました。用品事業につきましては、北条海岸において砂浜の浸食等により石が露出してしまったことから利用者の安全確保を目的に行っており、年2回春と秋に実施しているとのことです。この石は階段式の護岸の整備にあたりまして、基礎部分の凹凸を補正して構造物の安定を図ることを目的として基礎部分に設置したとのことです。千葉県との協議時には海水浴場の開設間際であったことから、石が露出しないよう適切な維持管理について強く要望しております。次に第2点目、来年夏の北条海岸海水浴場の開設についてでありますが、美しい砂浜と透明度の高い海を有する館山市にとって海水浴場は重要な観光資源の一つです。千葉県も第3次観光立県千葉推進基本計画における戦略の中で地域資源を生かした滞在型観光地域づくりを示しており、その中で安全で快適な千葉の海岸づくりを主な取り組みとして掲げております。館山市といたしましても、千葉県が海岸の観光資源としての重要性を十分理解し、安全で快適な海岸づくりのための整備を行っていくものと認識しており、来年度も引き続き海水浴場の開設は可能であると考えています。次に第3点目、館山市の海岸の保全と利活用について館山市としてどう取り組むかについてでありますが、館山市の海岸は観光のみならず環境学習や自然体験の場としても大きな役割を担っており、年間を通じて海岸の美化に努め、美しい景観の形成を積極的に展開していくことが重要であると考えています。本来海岸の維持管理については海岸管理者である千葉県の責務において実施されるべきものでありますが、千葉県が実施する海岸清掃の頻度では海岸の美化を保つことは難しい現状であることから、館山市では海岸清掃作業員として5名の会計年度職員を雇用し、海水浴場を開設する海岸を中心に海岸清掃を行い、利用者にとって快適な海岸の保全に努めており、来年度以降も続けていきたいと考えています。また千葉県に対しましては、海岸管理者としての責務を全うするとともに、景観に配慮し適切な維持管理を行うよう引き続き強く要望していきたいと考えています。さらに館山市では海辺のまちづくりを進めていることから、 今後も美しい砂浜、海岸を維持していくとともに、多くの市民や観光客の皆様に足を運んでいただくことで、海辺のにぎわいの空間が生まれ、海の魅力を知ってもらい、再度訪れていただき、さらなる来訪者を呼び込む好循環となることを目指していきたいと考えております。次に大きな第3、観光戦略についての第1点目、立山市がどのような観光戦略を持っているかについてでありますが、立山市では第4次立山市総合計画後期基本計画に観光の振興として海の魅力を生かした観光振興、観光の魅力を高める資源の活用、ブランド化の推進及び観光 PR の強化を位置づけているほか、第2期立山町人仕事創生総合戦略におきましては、海の魅力に磨きをかけることを基本目標として、海の魅力を生かした観光振興を展開しています。これらに基づき、立山ならでは、立山でしかできない立山らしさを追求し、広く発信するとともに、来訪者のニーズに対応した満足度の高い観光地を目指し、リピーターや宿泊客の増加を図るため、海の魅力を最大に生かしたイベントの開催や海水浴場の開設、交流拠点施設、渚の駅立山の機能強化や魅力発信、立山夕日桟橋をはじめ立山港を拠点とした海路の充実、観光産業活性化に向けた立山市観光協会など関連団体への支援、広域連携によります観光プロモーション、インバウンド観光や体験観光の推進、観光情報の発信や PR を実施しております。その他、立山若潮マラソン大会や立山若潮トライアスロン大会、立山オープンウォータースイムフェスティバルといったスポーツイベントや、スポーツ合宿によるスポーツ観光の推進も図っております。今後は地域の人口減少により経済消費額が縮小することが予想され、観光来訪客や観光消費額の増加を図ることは、地域経済の維持及び活性化のための一つの手段となります。そのために観光客のニーズや動態を捉え、ポイントを絞った効率的かつ効果的な観光プロモーションの展開を実施していきたいと考えています。次に第2点目、年間の観光入り込み数と経済効果の目標についてでありますが、後期基本計画におきまして、令和7年度の観光入り込み客数の目標を230万人、宿泊客数を50万人としております。令和5年の状況については9月までの数値となりますが、観光入り込み客数が140万3千人、宿泊客数が32万7千人となっており、9月までの同時期における前年比は、観光入り込み客数が 23% の増、宿泊客数が 4% 増、また令和元年房総台風半島およびコロナ感染拡大前の平成30年では、観光入り込み、30年比ですねと比べると観光入り込み客数が 18% 減少、宿泊客数が 2% 減少となっております。経済効果の目標についてでありますが、観光産業は関わる企業が非常に多く、業種が多岐にわたるなど裾野が広いため、実際の観光消費額を捉えることが非常に難しいことから、目標値は後期基本計画に記載していませんが、千葉県観光消費額単価ですねと観光入り込み客数の目標値を用いて算出する観光消費額の目標は252億1000万円と推計しています。また同様の方法で算出した令和4年の立山市の観光消費額は178億3000万円と推計しています。なお観光消費額の算出に用いた千葉県観光消費額単価は、宿泊の県外が 28,814 円、県内が 25,095 円、日帰りの県外が 8,040 円、県内が 4,886 円、そして訪日外国人の宿泊が 26,300 円、日帰りが 6,948 円となっています。次に第3点目、ターゲットとしてどのような客層を考えているのかについてでありますが、多くの方に観光に訪れてほしいということもあり、現時点で明確にターゲット層を絞っているわけではありませんが、立山市は東京都心に近いことから、 首都圏を中心に観光プロモーションを実施しています。またインバウンド観光では台湾をメインターゲットとしてトップセールスや台湾の団体の受け入れ情報発信を展開しています。今年8月には台湾の高雄市とスポーツを通じた交流という企画を目的とした融合交流の覚書を締結し、11月25日から28日までにかけて高雄市と台南市でトップセールスを行ってまいりました。今回のトップセールスでは私をはじめ教育長、課長、議長、職員2名が高雄マラソンに参加いたしました。台湾において行政の長が自ら参加したことによりまして、高雄市政府のスポーツ関係者の関心が高まり、スポーツ分野における新たなインバウンド観光への機運が醸成されたことで、令和7年の立山若潮マラソン大会への台湾からの参加者の増加につながるものと期待しています。また教育機関への訪問、旅行会社へのセールスも実施しまして、来年度以降の誘客に結びついたほか、台湾の多くのメディアに取り上げられ、立山市を大きくアピールすることができたと実感しています。さらに南房総市との定住自立圏構想に基づきまして、立山市観光協会、南房総市観光協会が実施する観光振興事業では、データに基づく戦略的観光プロモーション事業といたしまして、観光客の興味度や認知度を調査する観光資源調査や、観光客がどこからどこに来ているのかといったような観光動態調査などを実施しているほか、温泉やグルメといった両市に共通するコンテンツを活用したプロモーションを実施しています。その中で内閣官房地域活性化伝道師や総務省地域力創造アドバイザーなどを務め、内閣府および国土交通省に選定された観光カリスマによるセミナーが開催され、観光協会員をはじめ商工関係者、交通事業者、行政職員などが聴講し、観光地経営に関する知識を深めたところです。また昨年度に実施しました観光動態調査では、夏の観光シーズンを中心にファミリー層の方々が多く訪れているという傾向を把握できましたので、さらに観光来訪客の収入状況などの動態調査を継続してターゲットの明確化を図り、効果的な観光プロモーションの実施による観光客の増加に努めてまいりたいと考えております。続きまして、大きな第4、旅先納税システムの導入についてでありますが、旅先 納税システムは株式会社ギフティが提供している自治体地域の課題を解決するデジタルプラットフォームを活用したふるさと納税の仕組みであります。旅行前や旅行中に訪問先の自治体に対しスマートフォン専用サイトから寄付をすると、返礼品として電子商品券を即時に受け取ることができ、その地域の宿泊施設や飲食店をはじめ観光施設や交通機関などの加盟事業者で利用することができるものです。現在立山市では6つのポータルサイト事業者と契約をしており、それらのサイト内でも電子商品券、電子クーポンを返礼品としているものがあります。例を挙げますと、ふるさとチョイスというポータルサイトではチョイスペイという仕組みでふるさと納税の返礼品として寄付した瞬間に寄付額の 30% のポイントがチャージされる電子決済アプリを導入しています。このポイントは立山市内のチョイスペイ加盟店にて買い物、レジャー、食事、宿泊などの支払いに利用することが可能であり、10月末現在市内10事業者15施設が登録しています。その他にも宿泊に特化したトラベルクーポンなども導入しています。これらはサイト上での決済が可能で、立山市への旅行前や旅行中にふるさと納税をすることができます。令和5年度の4月から9月までの実績でありますが、楽天トラベルクーポンでの寄付件数は81件、寄付額が695万3000円、チョイスペイでの寄付件数は11件、寄付額は67万円となっております。ご質問いただきました旅先納税システムの導入につきましては、導入費用が高額なこと、他にも複数の類似サービスがあること、すでに類似サービスを導入していることを考慮し、まずは導入済みのサービスの周知を図るとともに、返礼品登録事業者を増やし、 返礼品の充実を図りたいと思います。その上でさまざまなサービスと比較し、費用対効果を含め検討してまいりたいと考えています。今後も寄付者のニーズを把握し、他市の成功事例やトレンド、新サービスの情報収集などアンテナを高くし、ふるさと納税の推進に努めてまいりたいと思います。次に大きな第5、事業仕分けについてでありますが、結果の分析については、すぐに取り組めるもの、来年度に予算措置をして取り組むもの、それ以上の期間を要するもの、容易に実施の可否判断ができないものの4つの、カテゴリーに分類できると考えています。現在令和6年度当初予算を編成しているところでありますが、今回の事業仕分けの結果を踏まえまして、予算要求を行うよう指示しており、実施可能なものから順次対応していきたいと考えているところです。なお事業仕分けでの仕分け人の意見、市民判定人の評価、意見及び提案については職員全体で共有しておりまして、今回の事業仕分けの対象とならなかった事業の遂行にあたってもそれの参考にするよう指示をしたところであります。次に大きな第6、市職員の働き方改革についての第1点目、勤怠管理システムの導入状況についてでありますが、現在本庁2号館、3号館および4号館に設置していますが、その他の施設につきましては設置が遅れております。すみません、失礼します。次に第2点目、勤怠管理システムの導入による効果についてですが、帳簿方式から IC カード方式に変わったことによる最大のメリットといたしましては、入隊帳記録のデジタル管理ができるようになり、人ごとの入隊帳時刻の記録などが一目で確認できるようになったこと、これまでの退庁時間だけでなく入庁時間も記録として利用できるようになったことが挙げられますが、今後は統計資料としての活用も考えられます。また筆記用具等を介した接触がなくなったことで感染症予防の効果にも期待が持てます。次に第3点目、職員の勤務状況の改善についてでありますが、勤務状況を改善する上で各部署の勤務実態を的確に把握することが大切であると考えており、時間外勤務の状況や各所属長と総務課長とのヒアリングを通じ勤務実態の把握に努めているところであります。その上で職員の増員や移動などの人員配置の見直しを図り、業務量の平準化に努めておりますが、行政ニーズの多様化や制度改正への対応など労働時間の短縮は難しいといったことが事実上です。所属長のマネジメント能力のさらなる向上と職員一人一人が時間外勤務のですね、縮減を意識するように努め、職員の健康を守り、育児や介護、趣味や自己啓発など個人の生活と仕事の調和の取れたワークライフバランスの実現を目指していきたいと考えています。以上です。
鈴木ひとみ議員。
はい、ご丁寧にご答弁いただきありがとうございました。たくさん質問をして大変申し訳ありませんでした。はい、では、再質問をさせていただきます。まず災害時の避難所についてです。出前講座、防災講話、防災訓練など地域に入って話す機会を作っておられると思いますが、昨年度から今年度に入ってからそれぞれどれぐらいの回数があったのでしょうか。また延べ参加人数は把握しておられますでしょうか。
火災危機管理部長。
はい、それではお答え申し上げます。昨年度、今年度との回数とですね、人数ということでございます。令和4年度につきましては実施回数が17回、 参加していただいた方の人数が331名でございます。そして、5年度、今年度に関しては11月末時点でお答えをさせていただきます。実施回数につきましては19回、そして参加人数に関しましては641名という形になっております。参加人数がですね、回数がそれほど変わらない中で人数が多くなっておりますが、これは、博物館の企画展で行いましたときにですね、防災コアをやっております。そこに参加していただいた方々の人数も含まれております。以上でございます。
はい、議長。
はい、鈴木ひとみ議員。
はい、ありがとうございます。博物館の防災コアは大変よくて、私も伺わせていただきました。それで、せっかくこうやって頑張って担当の方が機会を作っていただいていても、参加しない人っていう市民はたくさんいます。で、その市民にどうやって情報を届けていくか、で、あらゆる場面で目につくように防災マップを飲食店とかスーパーとか駅とかバス停などさまざまな場所に掲示してはいかがでしょうか。この間視察に行かせていただいた北海道の函館近辺の自治体、それから和歌山県の自治体では至る所に防災マップとか避難経路の指示が目につきました。それぞれ危機感を募らせている自治体ではあるとは思うんですが、立山だって安心していい場所ではないので、ぜひ取り組んでいただきたいと思うんですが、いかがでしょう。
河西危機管理部長。
はい、具体的な事例につきましてご紹介いただきましてありがとうございます。そのようなこともまた一つあるのかなというふうには思っております。その中でまた立山としてはですね、現状海岸沿いにですね、避難経路を表示したりとかですねしておりますし、あと電柱のところに看板をやってこちらが避難場所ですよという形で表示をしたりしております。また現在ですね、防災マップというのは、従来紙ベースだったものが、いわゆるコンピューターの中で見れるというデータ化されております。その中では、二次元コード、を、つけることでですね、そこにカメラを かざしていただいてマップが見れるようにするというのも一つ手ではないかなというふうに思っております。それと議員が先ほどですね、冒頭におっしゃっていただきましたが、こういう会を開催してもですね、参加できない方がいらっしゃるということが、私どももですね、同じように参加していただきたいなと思っております。当然ですね、仕事がかって出たくても出れないという方もいらっしゃるので、みんながみんな無関心で出ないというわけではないと思います。ただ、回数を多くしてですね、いつでも参加できるというかですね、前回出れなかったけど今回やってる中でまた参加できるという形を取ることでですね、人でも多くの方に来ていただく、この前西崎の、合同防災訓練の時にですね、やっぱり参加していただいた方、講話を聞いたりですね、その後ワークショップの中でみんなと会話する中で気がついたりとかですね、気づきだとかそういうのがあります。目で見るだけじゃなくてですね、やっぱりその場で実際に体験をする、話をする、話を聞くということの中でですね、いろいろと防災の考え方が高まってくるというのもあると思いますので、会をですね多くしてできるだけ参加をしていただけるように、そして参加された方が地元に帰ってですね、地元の中で皆さんでお話し合いをいただけるようにというものに、少しでも、助力できればということで、これからも取り組んでまいりたいと思っております。以上でございます。
はい、議長。
はい、鈴木ひとみ議員。
はい、ぜひよろしくお願いいたします。担当課には大変なんですが、やっぱり機会が何回も何回もあり、いろんなところで人の目につくってすごい大事だと思います。で、先ほど QR コードっておっしゃいましたが、これもいいアイデアで、テレビで鎌倉の海岸から津波が6分で来ると想定して安全に逃げられるかっていう、そういう、番組をやったのを見たことがあります。なかなか皆さんまっすぐに行けばいい、海岸から逃げればいいと思うので、6分以内では十分な高さのところに逃げられなくて、少し脇へ外れればの高いところがあるのに、残念ながら津波に飲まれてしまうよねっていう結果だった方が大勢いらっしゃいました。ちょっと工夫をしていろんな方の目につくようにしていただければありがたいと思います。で、一時避難場所、避難 場所に指定されている場所が、1000年に一度の浸水域の中にあります。先ほどの図のようです。で、そこまでの経路や近くに危険な場所もあります。それらの整理をしていくことも今後必要ではないかと思うんですが、いかがでしょう。
浅井危機管理部長。
はい、まあ、先ほど図示していただきました。市長の答弁でもさせていただきましたが、まあ、千年の中にですね、想定区域の中に、一時避難所があると。それはやはり堅牢な建物で、エリア外に逃げられない方、そういう方がですね、そこに寄っていただいて命を長らえていただける場所として、考えておりますので、いわゆる浸水エリア内にですね、逃げ場所があるというのも、実際としてですね、ありますというふうにご理解をいただきたいと思いますし、あと避難マップに防災マップに関しては、いろんな災害を、一つの中で表したりとかしています。津波だけじゃなくてですね、災害には、風水害もあります。そういう場所時にですね、逃げる場所というものも、津波の浸水エリアとして書かれている中に入ったりしますので、そういうこともやってあると思います。あと、先ほどから申し上げますけども、いろんな講演会だとかですね、講話ですか、そういうものに参加していく形の中でですね、しっかりと知識をつけていただいて、その中でどこに逃げるべきか、自分がどこに逃げるべきかというのをご理解いただくという中でですね、対応をまた、周知していきたいなというふうに思っております。以上でございます。
はい、議長。はい、
鈴木仁美議員。
はい、そう、本当にそういうことが必要だなって私も思います。で、いろんなことをその地域地域に必要なこと、ここに逃げればいいんだ、うちの区はここに逃げればいいんだとか、そういうことを丁寧に考えていくのが地区の防災計画であると考えますが、これは今どのくらいの地区で作られているでしょう。
危機管理部長。
火災危機管理部長。
はい、地区のですね、防災計画ということだと思います。こちらの方に関してはですね、まだ、策定をされたという事例があるということではありません。ただ、その中でですね、地区で独自に避難マップを策定したりとかですね、まあ、その前段となる動きをされているというところがあるというのは承知をしております。以上でございます。
はい、
鈴木仁美議員。
はい、これ地区ごとに例えば町内会長さん、区長さん、その地域の役員さんが考えてくださいねって言ってもなかなか難しいので、例えば、担当の職員を決めていただいて、住民と一緒に、じゃあここの地区はこういうふうにしようね、で、あそこのおばあちゃん、おじいちゃん、じゃあどういうふうにしようか、どうやって安全なところへ逃がそうか、そんな話ができるような、会を作っていくことが必要かなと思うんですが、いかがでしょう。
はい、葛西警備管理部長。
はい、地元の方がですね、自分の逃げ場所、身の安全を図るためにですね、何をすべきかと考えるということは非常に大事だと思います。そして、逃げ方もですね、人それぞれだと思います。そういう中で、それをどうやった形で、考えていくかという中で、市の方も協力をするということは当然していかなきゃいけないと思ってますし、ただそれに関してですね、職員を、専従という形というのはなかなか現状としてですね、人数的にも難しい。あと、危機管理課の職員というのは課長と防災係で、係員が、3名という形でございます。その人間をですね、の中で全部というのはなかなか難しいと思っております。ただ先ほどからご紹介しているように、講話だとかですね、地区の防災の集まりだとかですね、そういうところで、お話をさせていただく、でみんなでその場で議論をさせていただく、一度に会した中で議論していただくという形で、少しでもですね、身近なものにしていただいて、それぞれが、どうすべきかということをお考えいただくと。まあ、先ほど西崎の話をさせていただきましたけど、実際に講演をいただいた、日大の先生の中でもですね、まあ、いろいろ避難場所というのはあると、指定されたところもありますし、ただそうじゃなくてですね、浸水エリアから外に出ることが大事だということをまずおっしゃられました。それぞれの人によって歩くスピードも違いますし、足の強さも違います。その中でですね、ここに逃げなきゃじゃなくてですね、自分の足だとどこに逃げられるんだと、それによって自分がどうやったら命を長らえるんだというのを、それぞれがお考えになるんだよという話もされてました。 それは非常に大きな気づきというかですね、だったというふうに思っております。まあ、そのようなことも含めてですね、いろんな人の力を借りながらで、地区には場所によっては、自主防災組織を、作られているところもありますし、まあ、こちらからの求めというか、呼びかけに応じてですね、防災士を取っていただいた方もいらっしゃいます。そういう方もですね、またその地区の中でですね、皆さんと一緒にお考えをいただくということにもお力添えいただきたいなと思っております。以上でございます。
はい、以上。
鈴木仁美議員、
はい、ありがとうございます。ぜひいろんな機会作っていただければありがたいと思います。いろんな人が自分事として考えられる、その機会は作っていただきたいと思います。富崎小学校の体育館なんですが、避難場所、避難所として今指定はされてはいるものの利用できないんですよね。これが防災マップにまだ記載されています。いつ削除されるのでしょうか。
危機管理部長。
葛西危機管理部長。
はい、富崎小学校の体育館、につきましては、まあ、今年に入ってから、天井の落下という危険性があるということが分かりまして、そういう場所を避難所としてそのまま継続して皆さんにお使いいただくというのは、不適切だろうということで、避難場所として、避難所としてですね、機能を外させていただいております。ただ、その後については、地区の皆さんだとかですね、まあ、行政も含めてですね、どのような避難体制を作るべきかというのを考えていかなきゃいかんと。ただそれってすぐさまできるわけではありませんので、地区と相談をさせていただいて、現状、公民館を、まず一番の避難所という形で、やらせていただいております。で、それからあふれるようであれば、防南学園ですとか旧官兵衛所の体育館というところにまで広げて、収容していくということを考えなければいけないということで、地区の皆さんとにお話をする中でですね、現状運用させていただいている次第でございます。先ほど、ご質問になりました、いつマップから、外れるのかということでございますが、今現状マップというのはデータ化されているということあります。で、まあ、今年になって、急に外すということになったもんですから、ちょっとその作業するための、お金を持ち合わせてなかったもんですから、来年度、早々にですね、外したいというふうに考えております。以上でございます。
はい、
鈴木仁美議員。
はい、よろしくお願いをいたします。ちょっとじっくり富崎地区では話をしていただかないと、多くの台風で被害を受けた経験もある場所ですし、関東大震災の際にも被害は受けています。ぜひ地元で話をに入って話をしていただきたいなと思います。12月3日に津波注意報が発令されました。その時、夜釣りや海岸近くのキャンプ場の宿泊客が藤原のセブンイレブンの駐車場に集まって、でその近くで寝袋を並べて寝ていた人たちもたくさんいたそうです。でオーナーが困って通報したそうなんですが、このような場合、もしあらかじめ、例えば地域だと、運動公園のゲートを開けてもらうことにして、その情報を釣りやサーフィンのサイトに載せておいてもらえば、あそこはトイレもあるし、ある程度照明もあるので安心していられるんじゃないかなと思います。そんなことはできないでしょうか。
葛西危機管理部長。
はい、ただいま藤原の運動公園のところをということでございます。藤原の運動公園に関しては、県の中の防災計画でですね、広域防災拠点と、何かがあったときにそこに自衛隊だとかですね、そういうこちらの方に支援をいただく方々が集まって、拠点となすという形のものに指定されてございます。まあ、それもすぐさま集まるわけじゃないからという話になればそこまでというところもあるんですが、まあ、そういう場所に指定されているということもありますので、現状立山市としてですね、そこを、避難場所としてですね、活用するということは、考えておらないというところでございます。以上です。
鈴木仁美議
員。夜釣りのお客さんたちなんかはやっぱり学校って言われても学校は門が閉まってるし、なかなか入れませんよね。で学校の中に入ったって、それこそ校舎の中入らないとトイレはないと。でセブンイレブンに集まりたかった気持ちはすごいよく分かります。トイレもあるし明るいし、そこに行けば食べ物も水もあると、その気持ちは分かるんですが、やっぱりそこは避難場所ではなく、やっぱりちゃんとした避難場所 っていうところは提案するべきじゃないかなと思います。すぐに人が今おっしゃったようにすぐに自衛隊とかが集まるわけではないから、一時避難場所っていう考え方をして開けていただく、その交渉をしていただけたらなと思います。これに関してはまた今後ゆっくりお話をさせていただきたいと思います。北条海岸、大きな2番の北条海岸の用品について、移ります。海水浴場開設終了後2回砂が流出しています。そのために県と話し合いを行っておられるでしょうか。
経済観光部長。
亀井経済観光部長。
はい、北条海岸の問題についてはですね、海水浴場開設前の5月と6月に千葉県と協議を行い、共通の認識を図っていたことから、海水浴場閉鎖後に千葉県との協議は行っておりませんでした。しかしですね、12月に入り北条海岸で石が露出しているという連絡が館山市に入ったことから、適切な管理について再度申し入れを行ったというところでございます。で、千葉県からは今週のですね、今週にはこれ先ほど鈴木淳子議員のにも回答させていただいたんですけれども、今週にはですね、すでに盛り上げられた砂を使用して露出した石を覆う作業を実施するとのことであります。で、年明けの1月には寒中水泳もあることから、寒中水泳前にも再度同じ作業を実施するというふうに聞いています。以上です。
はい、以上。
鈴木ひとみ議員。
はい、先ほどご覧いただいたみたいに一晩で盛った砂が全部流れてしまったんですよね。で、そういうことを考えたときにはこの地域の北条海岸の潮の流れ、潮流も考え、砂がどこからどうやって運ばれ、どこに流れていくんだろう、そんな調査も必要ではないかと思うんです。で、昔はそう今みたいに砂はなくならなかったんだけど、いろいろな突堤を作ったりとか、沖にテトラポッドを置いたりとか、そういうことによってだんだん砂が流れてしまう。逆に砂が大変溜まって困っている場所もある。名護の方はどんどんどんどん砂が溜まっているとか、沖の島の砂州がどんどん広がっていってるよっていう話も聞きます。それで応急処置だけではなくって根本的な対策をする必要があると思うんですけれども、それに関してはどうお考えになっているでしょう。
経済観光部長。
亀井経済観光部長。
はい、まず潮流の調査ということに関してなんですけれども、千葉県にも確認したところでは、専門家によります潮流の調査については現時点では実施予定はないということでございます。で、石が露出するような状態が何度も繰り返されていることは、これはですね、館山市としても看過できない問題ですので、千葉県に対しては抜本的な解決につながるような対策についても要望していきたいなというふうに考えています。以上です。
はい、以上。
鈴木ひとみ議員。
はい、ぜひしっかり話し合いをしていただければと思います。以前北条海岸の用品に使われる砂っていうのはどこから運ばれてきますか。
経済観光部長。
亀井経済観光部長。
はい、北条海岸の用品事業につきましては、名護海岸の砂を運んでいるというふうに聞いています。で、名護海岸ではですね、砂が堆積、逆にですね、堆積して周囲から見えにくくなっているところ、ここにですね、ゴミが捨てられるなどの行為があり、地域の方々も困っていましたが、堆積した砂を活用することで視界も開けることから、防犯面にでも抑止につながり、名護海岸の環境改善にもつながるものと期待をしているというところでございます。以上です。
はい、はい、議長。
鈴木ひとみ議員。
はい、ありがとうございます。実はそれが以前問題になって、ゴミとか瓦礫が入ったままの砂を持ってこられて、大変だった、ちょっとトラブルになったことがあるんですが、ぜひそれに関してはきれいな砂を持ってくるようにという話をしていただければ、していただきたいなと思います。北条海岸、館山の本当に海の玄関口だと思います。ぜひここをきれいに、きれいな状態、いい状態で守っていく、そのために県としっかり話し合いをしていただければありがたいと思います。 では、観光、大きな3番、観光戦略についてなんですが、小さな1番の立山ならでは、立山でしかできない、立山らしさの追求という言葉がありましたが、これは具体的にどういうことでしょう。
経済観光部長。
亀井経済観光部長。
はい、ただいまご質問の件につきまして、具体的にはですね、何かということですけれども、これ、一つ一つ一例をちょっと挙げさせていただきたいと思います。まず、立山ならでは、につきましては、鏡ヶ浦といわれる穏やかな海で、小さな子どもから大人まで安心して海水浴やサップ体験などを通じて海を楽しめること、立山でしかできないについては、砂山でもサンドスキーをはじめ、地域固有の自然を生かした観光が体験できること、立山らしさは、温暖な気候の中で冬でも露地で花が咲き誇ることや、旬の野菜を季節を感じながら食べられること、このようなことだというふうに認識しています。で、このほかにもですね、たくさん立山の固有の地域支援がある中で、季節や時代の流れを意識しながらしっかりとそれらを把握し広く発信していきたいというふうに考えています。以上です。
はい、議長。
鈴木仁美議員。
はい、お答えをいただいたとき、すごい抽象的だなと思ったので、具体的にこれって言って、ポイントを絞って発信していかないと、なんかボケたような、ぼんやりしたようなイメージになってしまうので、ぜひ、これっていう、いくつか、これっていうような発信をしていっていただければなと思います。平成30年に観光入り込み客数が207万5千人、これを230万人に、で、宿泊客数35万人を50万人に増やす、このためにどういった戦略を考えておいででしょう。
経済観光部長。
亀井経済観光部長。
はい、個々具体的な戦略はですね、策定してございません。観光入り込み客数および宿泊客数の目標値を市の後期基本計画で設定しておりまして、その基本計画に基づいて立山市町人仕事総合戦略を策定しています。その総合戦略ではですね、海の魅力に磨きをかけるを基本目標に掲げ、海の魅力を生かしたシティセールス、海の魅力をテーマとした外国人観光客の誘致、安心して楽しめる海の魅力の向上、個性豊かな海の魅力を生かした観光振興、など10の講ずべき施策とそれに合致する施策内容を示しておりまして、これらの施策を実施することで観光来訪客の増加を図りたいと考えています。観光を取り巻く状況は社会や経済の状況を受けやすいため、総合戦略という大きな枠組みの中でその時々に合った施策を展開するようにしておるところでございます。以上です。
はい、
鈴木仁美議員。
はい、やっぱりこうポイントが絞りきれないかなという気がします。で、首都圏を中心にプロモーションを今展開されておりますが、関西圏っていうのは頭の中にないでしょうか。関西圏だったらここで宿泊せざるを得ないっていうことは、宿泊客っていうのを増やす一つになるのかなと思うんですが、テレビでは、結構この立山での旅番組なんかも向こうで放送されているそうなので、いかがでしょう。
経済観光部長。
亀井経済観光部長。
はい、議員ご指摘のとおりですね、関西圏などの遠距離の観光客の皆さんにですね、来訪していただければ宿泊に確かにつながっていくというふうに思います。しかしですね、まあ、いろんな方も関西の方の方の声を聞いていると、やはり東京での乗り換えがありどうしても遠いと、そういうイメージがなかなか払拭しきれていないようです。で、お越しいただくためにはやはりその心理的なハードルがまだ高くなっているというふうに感じているところでございます。で、そのようなことから現在は近距離で、足を運びやすい首都圏を中心に観光プロモーションを行っております。で、立山に気軽に観光にお越しにいただいて、その気軽さからですね、リピーターになっていただき、さらなる宿泊につながっていくという、そういうことを期待しているところでございます。以上です。
はい、議長。
はい、鈴木仁美議員。
はい、残り時間が少なくなったので、これに関してはまた次回じっくりお話をさせていただければ ありがたいなと思います。今回一つ、市長にどうしても伺いたかったのは、事業仕分けに関して市長は庁舎にいないでトップセールスに動くべき、そういうあの発言がありました。市長はこれどう受け止められましたでしょうか。
森市長。
トップセールスにつきましてご理解いただきましてありがとうございます。私もですね、時間の許す限り、外出回ってですね、セールスしていきたいと考えておりますが、行政の長としてですね、普段市で、推進のための取り組むべき事務事業等いろいろありますので、そういった協議検討する場もなど要務がありましてですね、現実不在にすることはちょっとね、なかなか難しいことはご理解いただければと思います。今回も台湾に行きましたけど、かなりな手応えありましたし、今までもね、国内、いろんな商戦環境も行きましたけども、なかなか難しいところもありますけども、やはりですね、こういったトップセールスを繰り返してですね、立山を最大限にアピールしていきたいなと考えていますので、これからもね、ご理解いただければと思います。以上です。
鈴木仁美議員。
はい、ありがとうございました。以上で質問を終わります。
以上で9番鈴木仁美議員の質問を終わります。